説教の前にいろいろ良くしてきましたが、今日はどっちになるかですが、ただいま私たちはヨハネの福音書を読み解いております。この箇所からあなたの御言葉を豊かに真実に広くまた慈しみ深く目深いあなたの生ける言葉として聞くことができるように私たちを整え導いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の席に集うことができて感謝いたします。今日のこの恵みの座に集うことができなかった兄弟姉妹たちも多くございますが、主の憐れみのうちに一人一人を守りください。またこの会堂で顔を合わせてともともにあなたを礼拝することができるように整え導いてください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書はヨハネによる福音書第4章16節から26節まで、新教大学聖書の169ページをお開きください。ヨハネによる福音書第4章16節から新約聖書169ページです。ヨハネによる福音書第4章16節、イエスが行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言っただけだ、言ったわけだ。女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真理とをもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私である。シカゴにあるヤコブの井戸と呼ばれる清水がコンコンと湧き出る井戸のそばで、キリストはサマリアの一女性に神の御言葉を語られております。今日はその第2回目の学びをしたいと思います。サマリアの女性はイエス・キリストとのやり取りでキリストに命の水を欲しいと言いましたけれども、彼女にとりましてはそれは喉が渇くことのないような不思議な水、私たちの言葉では霊験あなたかな、そのような水を欲しいとこのように言ったのでありますけれども、それはいかに効力があるとはいえ普通の水にすぎません。イエス・キリストがおっしゃったのは永遠の命に至る水のことです。そこにはサマリアの女性が理解した命の水とキリストがおっしゃっております命の水の間には大きな落差があります。まだ女性は イエス・キリストがお語りになりました永遠の命に至る水のことは皆目分かっていないと言わざるを得ません。そこでイエス・キリストは分かりの悪い若者よと言ってもう話をするのはやめたというようなことはなさりませんでした。理解が悪い、あなたは何にも分かっていないと言ってこれでお話を切ってしまうというようなことはキリストはなさらない。つまり相手のレベルの低さにもう付き合いきれないなどとキリストは少しもお考えにはなりませんでした。さらにこの女性に誠の神の言葉をお語りになろうとしておられます。16節からキリストは急に話を変えられます。それは彼女の荷持ちの悪さを指摘されている箇所です。次々と夫を変えて、そして今の夫は正式の結婚をしていない。で、この箇所をよく仲介している仲介者たちは、イエス・キリストは彼女に神の御言葉を述べ伝えるにあたって、その彼女の罪深さを気づかせようとしているのだと。伝道集会というものがありますけれども、そこでよくなされる方法は、聞いております人たちの罪を徹底的に暴くやり方です。君たちはこういうことをしているだろうと。君たちは陰で誰も知らないところでこんなことをやっているだろう。あるいは考えているだろう。それは神の怒りが下される大きな罪だと。君たちは罪人だ。どうしようもない。神に裁かれるべき罪人である。というようなことを講談から大声で叫びますと、聞いている人は恐怖を感じる。そういうやり方で伝道する方法があります。実際個人伝道というそういうセミナーもあるんですけども、時々でその時に教えられますのは、まず相手の罪を指摘しなさい。あなたはこんな悪いことをしているだろう。無意識の中で、あるいは隠れたところでこんなことをしている。それは神の怒りに値するような恐ろしいことなんだ。それを気づかせることが、それが福音を信じる、神様を信じる、そういう準備段階だというような訓練をして、そういうふうにして伝道していくべきだと。相手の罪の現実を指摘することが伝道の第一歩だと。皆さんもそういうやり方でお話を聞かれたことがあるかもわかりません。そして、もちろんそれをきっかけにして福音を信じるようになった方もあるということは私は認めます。けれどもキリストはここでそういうことをしようとなさったのかというと、私はそうは思いません。キリストはこのサムリアの女性の罪を、身持ちの悪さを指摘して、そしてそこから彼女が救いを必要とする、そういう思いに導いていく、そういう手立てをキリストはここでなさっているのではないと私は思うのです。むしろキリストはここでしようとしておられることは、それはキリストが人の心の中を見抜くことのできるお方である、そのことをこのサマリアの女性に明らかにしようとしておられる。キリストは私たちの心の奥底をよくご存知である。そしてその中にはやるせない、切ない、苦しい、あるいはつらい思いをもキリストはよく見抜く力を持っておられる。どんなことをも、人の心の中にあるどのような暗い側面もキリストはそれをしっかりと見抜く力を持っておられる。その力をこのサマリアの女性に明らかにしようとしてこんなことを語っておられる。だからサマリア女の罪を 暴くためにこんなことを言ってるんじゃなくて、私はあなたの心の中のことをよく知っている、あなたのありのままの姿を見抜いている、そういう見抜く力があるんだと。これをですね、キリストはサマリアの女性に示そうとしておられると、私この箇所を解釈します。ですからサマリアの女性にとりましては、自分の心の奥底が見抜かれたという思いをしたに違いありませんし、そんなことができる人は特別な力を持っている人に違いないと気がついたはずであります。実際19節で、私はあなたを預言者だとお見受けします。ただの人ではない、あなたは預言者だ、特別な神から使わされた力を持っておられるお方であるということは認めました。けれどもこの言葉自身はこれでパチパチと手を叩けるような結論を引き出すわけにいきません。先週もいたしましたように、サマリア人はモーセの御書と言われております旧約聖書の前しか受け入れてはおりません。旧約聖書はその後ろの中に預言書というものがついております。実は吉明以降は前の預言書、それからイザヤ書以降は後ろの預言書といって、聖書の半分はですね、半分以上はこれ預言書なんです。ところがサマリア人はそれを一切認めませんでした。ですから彼女があなたは預言者だと言いましたけれども、普通私たちが預言者と言っておりますような意味で彼女は言ったのではありません。それでは彼女が言った意味は何かといえば、申命記18章15節、旧約聖書の309ページに答えがあります。まあ、旧約聖書すぐに開ける方は開いていただきたいと思いますし、聞いていただくだけでも結構です。短い箇所ですが、申命記の18章の18節、私は310ページです。私は彼らのために同胞の中からあなたの預言者を、あなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるである。これは主の御言葉でありまして、モーセに語られました。ですからここで言われておりますのは、モーセのような預言者が与えられる。ですからサマリアの女性が預言者だと言いました場合は、この申命記の18章の15節にある預言者のことを言っているわけです。モーセのような預言者、そしてそれはまた一般のユダヤ人たちが言っている預言者とは意味が違う。確かにあなたは預言者のようなお方ではあるけれども、しかしユダヤ人たちが信じているような預言者ではない。私はあなたを預言者と見受けますけれども、しかしそれはユダヤ人が預言者だと言っている人とは違います。ですからこの言葉はイエス・キリストを特別に見たというだけではなくて、やっぱりここでも私とあなたとは違います。あなたがたとえ預言者であるとしても、それは私が言う意味の預言者であって、ユダヤの人々が一般に言っている、つまり旧約聖書の後ろ半分に出てくるような意味での神の言葉を語る預言者ではない。ですからこの言葉も、あなたは預言者とお見受けしますと言ってですね、パチパチとここで ピリオドを打てるようなおめでたい話ではないのです。むしろ彼女はここでですね、私とあなたとは違いますと。ですから後の言葉が20節以下の言葉がそういう意味でよくわかるわけですね。私たちの先祖はこの山ゲリジム山で礼拝をしました。しかしあなた方はエルサレムで礼拝をしている。場所が違うというだけではなくて、このゲリジム山というのはこのサマリア人にとっては聖なる場所でありました。これも旧約聖書に出てくるんですけども、ヤコブはここで祭壇を築いたということが旧約聖書の中に記されております。創世記の33章の20節というところです。そして新明記はの11章の29節というところも開いていただかなくても結構です。新明記の11章29節にはモーセはゲリジム山にをその祝福するように命じておられます。そこは聖なる場所だと。そこに祭壇を築け、このようにモーセを通して神様はお命じになりました。ですから旧約聖書のモーセの御書においてはゲリジム山というのはそれは聖なる場所ですから、サマリア人にとりましてはモーセ御書しか採用しませんけれども、これはここは極めて聖なる場所である。ここで礼拝するということはそれは正しい礼拝である。ところがユダヤ人たちはエルサレムに神殿を建てて、そしてそこで礼拝をしている。そればかりか、ユダヤ人たちは自分たちが聖なる場所として建てたゲリジム山の神殿を前128年イエス・キリストがここで語られております150年ほど前にその神殿を破壊しております。暴力で破壊しているようなところです。ですからサマリアの女性の言葉、場所が違うというだけじゃなくって、私たちは敵対する関係だと、このように言っているわけですね。場所が違うだけじゃなくってお互いに敵対するものが礼拝しているから、そこには相入れない、両者は違う。つまりあなたと私はたちは全然違う。たとえあなたが預言者だとしても私とは何の関係もない。こういうことを彼女は言わんとしているわけです。ですから20節までのところを読む限り、このサマリアの女性はイエス・キリストともう私は関わりを持ちたくありませんと、このように言ったわけです。一方でキリストは命の水のことを語られましたから、その命の水は欲しいと言いましたけれども、彼女はイエス・キリストが不思議な存在であるとしても関わりを持ちたくない。こういうふうにして一方ではイエス・キリストから命の水を期待しながら、他方ではもうあなたとはこれ以上お話をしたくありませんと。そこでイエス・キリストは、まあ、そんな気持ちだったらお話はやめましょうと言っておしまいにしたのではなくて、むしろ21節から誠の命の水をどのようにして手に入れるかということを念頭に置きながら、しかも礼拝すべき礼拝している場所は違うから私とあなたは関係がないと言っている。まあ究極的には宗教が違うからあなたと私とはもう関係を持ちたくないと言っているこの女性に、誠の神の言葉、神の真意を伝えようとしておられます。ここに書かれてありますことはですね、それはまず第一に、あなた方がこの山でもエルサレムないところで礼拝をする時が来る、場所が違うなどと言って、そしてですね、 私たちとユダヤ人とは違うと言っていることが言えなくなるような事態が来る。場所によって区別されたり差別されたりすることのないような礼拝を捧げる時が来る。そしてそのようにですね、場所を違うとか何とか言っているのは、それは結局あなた方は知らない方を拝んでいることになる。場所とか習慣とか意識のやり方とか、あるいは言語とか、そういうことを口実に違うという、これはもう世界中の人々がやっていることですね。場所が違う、やり方が違う、あるいは神様の名前が違う、このようにしていろんな宗教がそこでバラバラに分かれてしまっている。そしてですね、だから私たちとあなたとは敵同士だ、キリスト教とイスラムとはお互いに血を流すのは、そういう宗教の違いである場合も多くあります。けれどもキリストはそういう時代はもう終わる時が来るとおっしゃってるんですね。場所によって違うようなものじゃなくって、もうこの山でもエルサレムもそんなことは関わりない。場所なんて、あるいは儀式の仕方とかそういうもので区別されることのないような礼拝をする時が来ている。それは誠の父を礼拝するということだ。もう場所とかやり方とかしてなくって、父なる神を信じる。あなた方はそういう意味では知らない。ただしここでですね、イエス・キリストは、じゃあエルサレムの神殿で礼拝をしている礼拝は正しいのかとは言っておられないことに注目していただきたいと思います。ゲリジム山で礼拝することは間違いだと、じゃあエルサレムの神殿で礼拝を守ることは正しいなどとは、ここでどこにもおっしゃっておられます。エルサレムの神殿、そこではたくさんの生贄が捧げられ、祭司たちが一生懸命奉仕をしておりました。当時はですね、そして大祭司がいて、サドカイ派というグループがそこで大きな顔をしておりました。そういうエルサレムの方が正しいなどとイエス・キリストはおっしゃってはおられないんですね。救いはユダヤ人から来るとおっしゃったのは、このユダヤ人とは、それは究極的に言えばイエス・キリストのことなんですね。ユダヤ人の中からダビデの子としてイエス・キリストがお生まれになった。だから救いはイエス・キリストの祖先であるあのユダヤから、ユダの民から現れてくると言っておられるに過ぎないわけです。いや、究極的に申しますと、ユダの中から生まれてくる救い主によって誠の救いは来るんだと。そしてそのようにおっしゃった上で、命の水をいかにして得ることができるのか、永遠の命に至る水をどのようにして私たちは手に入れることができるのかという答えを次の部分でおっしゃっておられるわけですね。救いはユダヤ人から来るというのは、これはもう答えですけれども、キリストはさらにおっしゃっているのはですね、誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。いや、今来ている。だから霊と誠を持ってあなた方は礼拝をしなければならない。これはサマリアの女性に言われた言葉です。サマリアの女性は命の水が欲しいと言いました。ではその水はどうしたら手に入るのか、単なる霊験あなたから、そういうですね、飲んでもまた乾いてしまうような水ではなくて、永遠の命に至る水をどのようにしたら手に入るのかという質問に対するキリストの答えがここに記されているわけですね。それは霊と真理を持って神を礼拝することに尽きる。単なる礼拝ではありません。霊と真理を持って礼拝をする。父なる神を 礼拝する。その時こそサムレの女性が求めている誠の命の水が与えられる、永遠の命のに至る水が与えられる。そのためには私たちは霊と誠をもって真理をもって神を礼拝しなければならない。神を礼拝する、それは単なる私たちのですね、軽減な宗教活動に過ぎないものではありません。礼拝は永遠の命を私たちが手にするために神様が備えている方法である、手段だということを私たちは知ります。だから礼拝のない宗教はないんですね。どんな宗教というものでもですね、そしてそこに信仰があるならば、そこには礼拝が伴います。礼拝のない信仰も礼拝のない宗教も、そういうものは元来矛盾しています。礼拝を通して私たちは永遠の命の道に至ります。そしてその場合の礼拝というのは、ただぼんやりと眺めているだけの礼拝とありえないし、そしてここではですね、反差な儀式を伴うような礼拝のことを言っているわけない。また修行と申しましょうか、そういうことを含むような礼拝のことをキリストはおっしゃってはおられません。礼と真理を持って礼拝する、礼と真理を持って礼拝するというのは一体どういうことなのだろうか、これ誰も考えられることだと思います。礼を持って私が言って礼拝をするとはどういうことなのか、分かったようで分からない言葉ですけれども、パウロは私たちにこの質問に対する答えを用意してくれております。コリントの信徒の手紙12章の3節、コリントの信徒の手紙の第1の12章の3節、これもよく私が引用しますのでどうぞ聞いておいてください。3節、12章の3節、315ページです。新約聖書の315、コリントの第一、12章の3節。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は、誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるとは言えないのです。霊でもって礼拝するということは、その霊は、イエスは主である、イエス・キリストこそ私たちの救い主であると言わしめる霊だと。ですから私たちの心の底で、私たちの霊魂のその奥底で、イエスは私たちの主である、イエスは私たちを憐れみ導き救おうとしておられる救い主であるという思いがふつふつと湧き上がってきて、その思いで神様の前に出て礼拝するならば、それが霊による礼拝だと。誰もイエスは呪われるとは言わない。だからイエスキリストこそ、そんなものはですね、私の敵だというような思いで礼拝するなんてありえないわけですね。それは霊でもっての礼拝であります。霊でもっての礼拝というのは、イエスは主であるという思い、イエスこそ私の救い主であるという心の底からなる思いによって礼拝をする、それが霊による礼拝だと、このように言うことができるわけですね。真理を持って礼拝するというのも同じことですよ。真理とは、それはただ1たつ1イコール2というのは真理じゃありません。それは神は慈しみ深く誠であり、そして神は私たちに対して常に真実であられるという、そういう信仰家から出てくる真理です。ですから神の真理を信じる信仰と言ってもいいと思いますね。神は私たちに本当のことを語っておられる、偽り事ではない、消え去ることでもない、あるいは時代が変わればもうそれは消滅してしまうような、そういう真理ではなくて、それは神が常に変わらざる誠を 語っていてくださるという信仰に基づく真理、常に神様は私たちに本当のことを語っていてくださることを信じて神を礼拝する。聖書を通して神様は私たちに本当のことを言っていてください。神は決して偽ることがない。そのような思いでもって捧げる礼拝こそ真理による礼拝。このように言うことができるでありましょう。このような礼と真理をもって礼拝をするならば、父なる神を礼拝するならば、賛美し感謝し厳かな思いで神の前に近づくならば、あなた方に永遠の命の水が豊かに与えられる。豊かに私たちの魂に永遠の命の水がコンコンと湧き出るようにしてください。これはキリストの答えです。このサマリアの女性はそのようにキリストから語られたわけです。25節に、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。先には私はあなたを預言者と見受けしますと言った時には、先ほど申しました、私たちとあなたとはやっぱり違うと、あなたはたとえ預言者だとしたとしても、それはあなたがユダヤ人たちが預言者だと言っている預言者であれば、私とあなたとは関係がないというような言い方だったと思うんですけども、ここでは私はキリストと呼ばれるメシアが来ない、モーセ五章とは関係なしにですね、あのユダヤ人たちが信じてきたこの世を救う救い主、そしてそれはサマリア人にとっても同様に、神様は私たちを哀れに救い主を与えられるという意味で共通して信じられているあのキリストが来られることは私たちは知っています。キリストはそれに対して、あなたと話をしているこの私がメシアである。これほど明白にキリストがですね、端的に自分のことを明らかにされた言葉はありません。まあ、これは嘘だとかですね、これは書き間違いだと言われたら、もうそれで話は全然すみません。けど私たちはヨハネが一言言っていることこの言葉は受け入れるに値する言葉です。あなたと話をしているこの私イエスがキリストである、救い主である、あなたはこれを信じるかと、この婦人にキリストはおっしゃっておられるわけです。まことの礼拝を捧げる、そのようにその時に永遠の命の水が来る、このように語ったお方はキリストである、まことの救い主である。彼女がそのことを受け入れた瞬間、永遠の命の水は彼女のものとなるわけです。それは私に対する約束でもあるわけです。礼と誠をもって礼拝するということが、神に対して永遠の命を受け取る手段であり方法であるならば、そのことを私たちにお示しになったのは、その神の子、神の言葉をお語りになるイエス・キリストであって、私たちはそのイエス・キリストの言葉をもう2000年も経つんですけども、今ここでまた改めて聞くことができました。サマリアの一女性と同じように私たちもこの言葉を聞くことが許されました。お祈りします。天の父なる神様、私たちはサマリアの女性とイエス・キリストの会話を通して永遠の命に至る水がどのようにして私のものになるかを今日も示されました。サマリアの女性にとりましては、はじめは心の壁があり、そして受け入れることができないような隔たりを感じさせられておりましたけれども、キリストはそういうものを構いなく彼女の心を知り、そして彼女の心を開くような御言葉を語られました。 信仰にはどんな区別もどんな違いもありません。あるいはどのような相違もありません。ただ霊と誠をもって誠の救い主、私たちの主イエス・キリストの父なる神を心から礼拝することを通して永遠の命は私たちのものになるということを学びました。どうぞここに集まっておられる方々がここを開いてイエスは主であるというその霊によってイエス・キリストの父なる神を感謝し賛美して礼拝できるように整えてください。そしてその心に永遠の命の水がコンコンと湧き出るように上からの力をお与えください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。